1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は第二の地球の見つけ方。こんなシンプルな話、本当に地球見つけられるのか、このあたりの話をしていきたいと思います。そして毎日毎日ポッドキャストやってたせいか、論文の中で、あれ、この研究めちゃめちゃ近いことやってるのに引用し忘れてるぞ、しかもネイチャーレベルなのに大丈夫かっていう気持ち悪い学者目線の気づきもあったので、こちらいろいろお話ししてます。ぜひ最後までお付き合いください。2024年1月24日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこちら1202話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回はまあ1200話を迎えて1201話、心機一転やっていこうという一発目ですね。こちらはブラックホールの写真を1年越しに撮ってみたら姿が変わっていた、そんなお話をさせていただきました。なんか家族写真みたいでいいですよね。地球規模の望遠鏡、まあ地球規模のカメラでブラックホール毎年1枚撮ってったら、なんかね、動画につないでみたら面白いみたいな、なんかそんな感じで発展していったらいいかなと思ってるんですけど、まあそんなブラックホールの写真を撮影したっていうお話させていただきました。でその前の1200話は、これから100話どうやってやっていくかっていう意気込みとか、あとはなんか100話振り返ってみてこんな話面白かったよねとか、そういうのをさせていただいておりますので、ぜひチェックしてみていただけたら嬉しいです。ということで、まあじゃあ早速本題に行こうかなと思います。今日の本題は第二の地球の見つけ方。いいですね。なんかこういうポップなタイトルのエピソードできるとかなり面白いなと思って、今回こちら紹介していこうと思います。今回は大人気宇宙ポータルサイト空へとのコラボ企画になってます。こちら文字でも音声でも写真でも宇宙を楽しめるようにというところで、空への記事とタイアップしてますので、気になる方はぜひ記事の方もチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、じゃあ早速いきましょうか。今日のエピソードどうやって楽しんでほしいかなっていうと、もう簡単です。もう一個地球見つけられるのかな、ワクワク、そんな感じで聞いていっていただけたら嬉しいです。しかも今回のお話は23年の12月、先月のネイチャーアストロノミーと呼ばれている、これネイチャーっていうめちゃめちゃインパクトのある雑誌、こちらの、まあ、姉妹雑誌に載っていた論文になっているので、世界的なインパクトもかなり強くなっているかなというところです。でこれまでもう5000個以上の地球外、なんだ、太陽系外惑星っていうところが発見されています。太陽系外惑星っていうのは文字の通りで太陽系以外の惑星ですね。でこの惑星たち見つかっているけど、じゃあ最終的にどういう研究につながっていくと嬉しいのか、それで言うとやっぱりもう一個地球見つけたいなっていう、そういう気持ちがどんどん湧いてくるだろうというところになってきますよね。なので、まあ、今回の研究はその第二の地球がどうやって見つけられるのか。でこの方法結構もうまとめられていて、先に答え言っとこうかなと思うんですけど、まず二酸化炭素が少ないっていうことを証明して、その上でオゾン、まあだから酸素ですよね、 オゾンがしっかりと検出されている、この2つの条件が整うと第2の地球がそれなんじゃないかと言えるんじゃないか、そういうことになってるわけですね。第2の地球を見つけるためになぜ二酸化炭素とオゾンっていうのが重要なのか、こう筆者たちはまず大気中の地球の大気中の二酸化炭素の少なさっていうところに注目しました。地球の大気中の二酸化炭素っていうのは全体の 0.04% にしか過ぎないんですよね。その一方で生命が住んでいない金星や火星、その9割以上が二酸化炭素で構成されている。地球は 0.04% なのに火星や金星は 90% が二酸化炭素なんです。つまり地球は二酸化炭素の量が極端に少ないんですよ。でこれなんでなのか、これが地球の特徴になるんじゃないかっていう、そういう研究のアプローチで第二の地球が見つかるかもしれないと。で地球でなんで二酸化炭素が少なくなるかっていうのは海があるからだっていうのが、まあ、解釈の一つとして考えられています。つかもうこれがほとんどっていうぐらいなんですかね。海はもう全世界の植物よりもはるかに多くの二酸化炭素を吸収するというふうに言われていて、この海の存在自体、そしてその地底にどんどん二酸化炭素をこう蓄えていくような、そんな作りがあるからこそ地球の二酸化炭素っていうのはどんどんどんどん少なくなっていく。つまり二酸化炭素がほとんどない星、ほとんどない星を見つけるっていうことは、こうもしかしたらその地表には海があるかもしれない、そういったとこにつながるから、まずは二酸化炭素がほとんどないことを確認することが第二の地球を考える上での鍵になるというふうに考えているという主張なんですよね。でもう一つこれは大気中にオゾンが検出される、そうすると惑星が地球に似た環境である別の証拠になるんじゃないか、そんな風に考えられています。どういうことか、オゾンは酸素と紫外線の作用で生じる物質なんですよ。でこれ生命にとって有害な宇宙から飛んできたりする紫外線を遮断する能力があります。こうだから地球環境をいろいろ考えていく上でオゾンホール、これがめちゃめちゃ問題だっていう話、なんかよく小学校とか中学校とかで勉強したじゃないですか。あれ、あのオゾンですね。あのマイヤヒを歌ってるあのオゾンではなくて、まあ、懐かしいですね。これなんか世代でわかるかわかんないかすげえバレちゃう気がするんですけど、そう、明日誕生日なんですよね。だからもしかしたらこう同世代30歳前後の人はわオゾンで恋のマイヤヒだみたいな頭の中をねよぎって、今頭の中でいろんなメロディーが流れてたら嬉しいですね。そうそうそう、まあいいや、そんな話は置いておいて、でそのオゾンホールとかで言っていたあのオゾンがあるっていうことは、結局はその地球の表面を守って、なおかつ外から飛んできた紫外線によって生み出されてるから、まあもともと大気に酸素があるっていう状態も考えられると。この二面、二酸化炭素とオゾン、これを検出できると第二の地球というふうに言えるような環境を見つけられたことになるんじゃないかというようなところが、これネイチャーアストロノミーの論文で提案されたっていうところなんですよね。しかもこれ面白いのが、じゃあ本当にそういうの分かったけどできるんですかみたいな、でこれができるから面白いんですよ。このポッドキャストでも何度も紹介していて、もう 2年連続で僕は週刊プレイボーイの水着水着で宇宙話っていうぐらいで特集してもらってるジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ですね。宇宙界のサグラダ・ファミリアって言われながらなかなか完成しなくて、そしてようやく宇宙に飛び立ってもう今いろんな成果を残しまくってるジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、これがなんとオゾンを検出する、そんな能力もあるし、二酸化炭素を検出する、そんな能力も実は持っていたりするんですね。つまり今世界最高峰と言われているジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡を使う、そしてその能力を十分に発揮することができれば第二の地球、これを発見する手がかりを得られるんじゃないかというところが論文によって指摘されてるんですね。ただまあ実際どうやったらできるよみたいな話も載ってるんですけど、若干現実味はないかなっていう、まあ、ざっくり言うとこうその星がこう太陽みたいな星の周りをぐるぐる回るわけじゃないですか、惑星だから。地球も太陽の周りを365日で一周してますよね。それをまあ観測していくと。でしかもこれ、その前を一回、星の前を一回通るっていうのを1トランジットって呼ぶんですけど、それをですね、なんと100トランジット分ぐらい観測しないとこれ検出できないんじゃないかと言われてます。100トランジット、いやなかなかですよね。地球だったら100年ですよ。やばいですよね。でもまあ太陽系以外の惑星、結構近いところというか早く回ってる星も一定あったりするので、うん、まあ、100年はかかんないにしろ、なんか何年間に分けてとか、でまあ数日とか数十日で回ってるものもあるからとか考えても、やっぱ100回分通過するデータを取得するのってなかなか難しいんですよね。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡みたいな、そう、この国家プロジェクトみたいなものって、成果を最大化させるためにこう天文学者、世界中の天文学者から観測アイデアみたいなのを募集して、コンペティションみたいなところをかけて、でそれで選んでいくんですよ。でそのコンペティションの採用基準っていうのは、フィージビリティ、実現可能性っていう面だったり、あとは短い時間で最大の成果出してくれる、そんな観測計画の方が受け入れられやすいんですよね。でそれで言うと、いやこのタイミングで100回見てくださいみたいな、いや無理ですってなっちゃうと思うんですよ。だからなんか論理的にはできるけど、現実的にこれできるのかなっていう、まあそこはかなり疑問ですかね。まあこれ結構こう天文の研究やったことある人目線じゃないと、どうしてもこの目線では考えきれないと思うんで、まあ宇宙話ならではというか、そんな目線かなと思いますね。そしてこれじゃあどんな天体見ればいいかなっていうのが論文の中にそのまま書いてあるらしくて、でそれがトラピスト1と呼ばれる天体、これ2016年ぐらいに岩石でできた惑星が7個だったかな、あるみたいな、しかも地球から40光年ぐらいしか離れてないっていう、なんか比較的近いし、しかも岩石だし、これ地球っぽいのあるんじゃないのみたいな話になったんですよ。なのでここをまあ観測していくのがいいんじゃないかと言われているので、まあ今後の観測提案もし通ったらこの研究マジで期待ですよね。でただトラピスト1は7個ぐらい惑星があるうちね、そのうちのいくつかから二酸化炭素を検出されてる、あ検出されてんだっていうそういう話でもあるんですけど、ただ僕これちょっと今回の論文許せないポイントがあって、今回の論文2023年の12月に公開されていて、最後 トラピスト1観測して二酸化炭素が見えないとかっていう結果になったら面白いよねっていう、そんな話が出てるんですけど、けどなんとですね、これ僕もうほんと毎日毎日ポッドキャストやってるじゃないですか。あれそんな研究なかったかなと思って見てたら、これネイチャーの本誌ですね。ネイチャーアストロノミーは姉妹雑誌なんですけど、ネイチャー本体の2023年の3月の研究、2023年3月の研究で、トラピスト1のうちの内側から3つ目かな、トラピスト 1C っていう、 こう惑星があるんですけど、その惑星でジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測してあげた結果、これ二酸化炭素のこれ検出ができなかったと。まあもうちょっと丁寧に言うと、分厚い二酸化炭素の大気っていうのがないことが観測的に確認された、そんな研究結果が出てるんですよ、去年の3月に。で、去年の12月に今日のメインのトピックとして話した論文が出たと。ネイチャーとネイチャーアストロノミーで、しかも二酸化炭素に触れていて、ジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測の提案の話までしているにもかかわらず、後発の今回のメインの論文で、その本誌ネイチャーの方に載ってるトラピスト1で二酸化炭素が検出できなかったっていう、そういう研究がリファレンスとして入ってないんですよね、ネイチャーのページ見る限りでは。これはなんでなんだろうみたいな。だってここで提案されてる方法って、なんか新しい感じ、まあオゾンの部分があるから新しいっちゃ新しいんですけど、一回もう観測で明らかにされている部分だから、そこはちゃんと引用しないとダメじゃないかなって思ったんですよね。だから個人的にはこうネイチャーアストロノミーとかそういったレベルでも、あのなんか直近の先行研究意外と漏れたりするのかなっていうのは、どうなんだろうってちょっと思った、そんなポイントでしたね。なんか僕が見逃してるようなのかなと思ったけど、ネイチャーアストロノミーの論文のリファレンスが144件あって、で僕が言ったその研究のタイトル引っかからないですよね。だからどうなんだろうというような、そんななんかちょっと歯切れ悪いけど、意外とね、穴があったんじゃないかな、あれみたいな、そんなところを思ったところでした。いやいいっすね、これ多分僕現役の時だったら盲信的しちゃうんですよ、へーってなっちゃうんですけど、あの自分の研究分野以外の論文をめちゃめちゃ読んでるので、宇宙話発信しながら、だから去年の3月の記憶がどっかに残ってたんですよね気持ち悪いですけど。でだからこそ今回あれみたいな、似た研究だけどなんか引用されてないな、は気になっちゃいました。これは研究者の差がなんでしょうか。まあそんな感じで、なかなか面白い研究でしたね。ということで、まあぜひ皆さんもこういう研究注目してみてください。はい、ということで本題は以上となります。最後いただいたちょっと素敵なお手紙1個紹介したかったんで紹介していきたいと思います。これは Spotify の方のコメントでいただいたものになります。谷崎さんからいただきました。谷崎と言います。いつも楽しく拝聴しています。私も守りさんくらいの女性です。え、すごいですよね、同世代女性連続で2人からコメントいただきました。自分はうつ病からの社会人復帰勢です。宇宙は規模がでっかいので、私地球からしたら大腸菌みたいなもんやんって思いますが、そう考えると気持ちが明るくなります。大腸菌ちょっとこけたけど宇宙元気やし、まあ許したろみたいな。毎日新しい知識が得られて空を見るたびとても楽しいです。これからも応援しています、というコメントいただきました。ありがとうございます。いやー、守りさんの昨日のコメントを拾って本当に良かったなと思いました。こうやってね、谷崎さんも聞いて楽しんでくれてるっていうのもそうだし、まあ、素敵ですよね、この宇宙の規模と地球の規模とか、地球の規模と大腸菌のサイズ感かみたいな、 面白いなと思ったんで、ちょっと大腸菌とかそういう研究やってるポッドキャストね、召喚しますか。本当これどうみたいな、この目線どうみたいな話してると、谷崎さんもしかしたらめちゃめちゃこうしっくりくるかもしれないし、うわもっとちっちゃいじゃんみたいな。で逆に、いやもっとでかいんだけど、でかいんだけど意外と地球大丈夫じゃんみたいな感じも見えてくるかもしれないので、ちょっとね大腸菌トークしてみたら面白いかもしれないですね。ありがとうございます。ぜひこうやって皆さんからのコメントお待ちしてますので、じゃんじゃん紹介させてください。よろしくお願いします。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、 Apple Podcast のレビュー欄からぜひじゃんじゃんコメント質問お寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。